章25節。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取り成しておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことができます。350。平安を求める人々の上に 働きが支えられますようお導きください。私たちも神様の導きに希望をいただき、信仰をしっかりと持ち歩むものとしてください。日々の生活の場において主イエスの御心に心を奪い過ごしていくことができますように祈ります。教会の活動も少しずつ再開のできる状況になってまいりました。この地に教会が建てられてある日の御心を思い、ご奉仕に励むことができますように祈ります。来週に予定されています聖徳教会5月の定期教会総会の上に主の御導きをいただけますようお祈りいたします。現在病気で療養中の方、悩みのうちにおられる方々の上に主の御導き励ましがありますようお祈りします。教会に集うことのできない方々の上にも神様の御恵みがありますよ。この祈りを尊び祭る主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書箴言公録第6章直接から言う。箴言公録一章六節から十節。さて人たちが集まって主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受け、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目が見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばにいた。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるをあなた方見たのと同じありさまでまたおいでになる。賛美歌158。
先ほどの詩式者のお祈りの中にもございましたようにですね、2年この方新型コロナウイルス感染症にかなり痛めつけられましたですね、長かったという思いがいたします。島本さんはお医者さんですから収束の兆しがこう見えてきたとお医者さんがそうおっしゃるんですから少しは安心していいかなという思いがいたします。東京都の都知事のですね、小池都知事ですね、リバウンドの警戒体制は継続しないというふうにおっしゃってますので、政治向きの方々も、完全に安心できるわけじゃないですが、コロナウイルスも徐々に収束の道が見えてきているというふうにお考えだと思うわけです。で、牧師の私も非常に喜んでおりましてですね、今日皆さん教会にいらっしゃるときに玄関にでっかい看板ポスターをね、つけておきましたが、今週の水曜日にですねランチタイムオルガンコンサート、お昼の0時15分から45分まで30分間開催するわけです。これはもう4月の最後の水曜日が再開の第1回目でありまして、今日が第2回目、来月の6月の最後の水曜日が第3回目になるわけですね。私も警戒しながら、もしも万が一礼拝堂に大勢の人が詰めかけてくるとですね、これどうしようかなという思いもあるわけですね。5月の再開第1回目の時は30何名でしたか、今この礼拝堂は40名きっちりしか入れなくしてあるんです。丸印のついているベンチに3密を避けてですねお座りいただくと数 数えますとちょうど40になるんです、うん、40超えますとどういうふうに対応しようかということになってしまいますので、まあ警戒しながら集会をですね、徐々に回復をしていって、教会本来の日常性を何としても回復したいという思いを持っているわけです。で、6月に入りますとですよ、6月の5日の最初の日曜日がペンテコステ礼拝であります、うん、まあキリスト教会カトリック教会も含めてですね、3つの大きな祝祭日がある、お祝いの日がありますね。12月25日のクリスマス、うん、それに先立つ約1ヶ月はアドベントって言ってですね、キリストのお生まれになった恵みを待ち望む大降雪、これ約1ヶ月楽しめるわけです。これもう絶好の伝道のチャンスですね。でその後年明けまして、イエス・キリストの復活を記念するイースター、まあ実は、約40日前に全世界のキリスト教会はイースター、イエス・キリストの復活をお祝いしたわけであります。でそのイエス様十字架の死より3日目によみがえられた、復活を果たされた、記念日のイースターからですね、まあ、これも第2の祝祭日でありますが、そのイースターから40日目がイエス様天に昇っていかれた、これは大事なキリスト教会でも記念日です。キリスト昇天日で、これが今週の木曜日であるわけです。今週の木曜日がイースターから40日目になるんですね。でその40日目の昇天日からさらに10日後がペンテコステ、6月の5日に、3つ目の大きな記念日であります。イエス様の霊である聖霊、我々人間の霊は人間の魂ですから、清くなりたい清くなりたいと願いつつも横島な思いが働きますから、まあ人間並みの霊です、魂心。ところがイエス・キリストは神の御一人子であられ、復活を果たされたというんで、イエス様の霊は、魂、心は清き霊というんで、聖霊と呼びます。その聖霊が約2000年前、近く前ですよ、12人の弟子たち、子飼いの弟子たちの一人一人に聖霊が下って、まあイエス様のお心と一致することができたわけですね。まあ、聖霊なる神様、僕聖霊も実は神様ですよ、目に見えない清き霊なる神様、その聖霊なる神様が弟子たちの心に浸透するようにして宿って、なんと臆病な弟子たちがもう人間変わったかのように勇壮果敢に地中海に出て行って伝道していったんです。まあですから聖霊なる神様の恵みは我々を奮い立たせる、非常に熱き情熱ある心にまあよみがえらせてくださるというか、まあ、冷たい心を熱い心に変えてくださる神様が聖霊なる神様です。これイエス・キリストの霊ですね。その 聖霊が下ったペンテコステ、まあ、ペンテコステっていう名前自体が、名称自体が50というギリシャ語です。ペンテコステ50、つまりイースターから50日目で、その聖霊降臨のペンテコステ礼拝を守った後は教会はずっと聖霊降臨節、クリスマスまでずっと毎週毎週毎週毎週聖霊降臨節第1、第2、第3、第4と刻んでいってクリスマスに向かっていく。ですからキリスト教会というのはイエス様がお生まれになった、十字架におつきになって我々の罪を償ってくださった、さらにはよみがえられたイースター、そして昇天なさってペンテコステがあってっていう、ずっと主イエスキリストの救いの記念日から記念日に我々は歩んでいくということになるわけです。さあ、そのペンテコステの6月の6日を前にいたしまして、今日は復活節の第6番目の日曜日、来週が第7番目になるわけですが、そのペンテコステの礼拝を迎えるための備え準備を我々はしていかなきゃいけない。まあいわば、まあ、日頃かたくなな心を大きく広げて聖霊なる神様の恵みを受け入れるというですね、そういう準備を我々は進めていくことになるわけです。で、今申しました聖霊降臨というのはですね、主イエスキリストの霊、聖霊が弟子たちの心に下ってまいりまして、その12人の弟子たちの心にキリストの心が宿ったわけであります。言い換えますならば、主イエスキリストの心と一致をいたしまして、そのイエス様との心の交わりが熱い決意を生み出したわけであります。先ほども申しました、私どもは新型コロナウイルス感染症で2年間今日悩まされました。あるいは遠くヨーロッパにおきましては、まあ、出席者の祈りの中にもございました、ロシア軍がウクライナ、隣国のウクライナにこうずっと侵略していった、以前は侵攻していったというんですが、今はもう侵略、もう戦争ですね、戦争状態。そういった一連の出来事、我々の外にあるいろんな出来事によりまして、我々の心は痛く傷つき、何とも言い難き未来に希望が持てないような心が寒々と冷たくなっていると、冷え切っているというふうに申し上げてよいと思うんです。で、そのような状況にありまして、何とかして熱くときめくような情熱で満たされたいと我々は常々願うわけであります。まあ、そういうところから言いますとね、このキリスト教信仰というのは、冷たく冷えた心を熱く熱く躍動させる宗教がキリスト教だ、キリスト教信仰だと申し上げていいと思うんです。で、この熱く燃える心をいただける聖書箇所が今日の使徒言行録の1章の6節から11節、先ほど出席者にお読みいただいた聖書箇所であります。で、ここをお読みいただきますならば、復活されたイエス・キリストがイースターより40日目にして天に昇って行かれたということが記されてあるところであります。いわば12人の弟子たちと地上での復活生活を終えて、 天の父なる神様のもとへとイエス様は登って行かれたのであります。言い換えますならばね、一種12人の弟子たちとの地上における別れ、離別がそこで起こるわけでありますが、でこれがどうして熱い心に変えられることにつながるのかということが問題となってくるんです。もうどなたもお分かりいただけると思います。イエス様天に昇っていかれた、弟子たちから離れていかれたわけですから、イエス様との別れがそこにあるにもかかわらず、弟子たちの心が熱く燃えるというのは一体どういうことなのか、なんかこうちょっと二律背反的な、相反することがそこで起こってるんじゃないかと思えるキリスト焦点なのであります。でこれがどうして一種弟子たちの離別となる焦点でありますが、このことがどうして熱い心に変えられることにつながるのかが今日のメッセージの中心的な論点であります。でいつもの私の御言葉取り継ぐ説教におきましては、結論が後の方に出てまいりますので、皆さんもお聞きいただくのが疲れるだろうと思いますので、今日は単刀直入にもう結論を先に申し上げたいと思います。つまりどうして熱い心に変えられることにつながるのかという論点でありますが、その結論を先に申しますならば、実に主イエス・キリストが弟子たちから離れて天に昇って行かれた事実の背後に、主イエス・キリストの弟子たちへの安心感、弟子たちへの信頼が完成、すべて果たすことが できたがゆえに、イエス様が昇天された。それが今日の使徒言行録のメッセージであります。実に神であられるイエス・キリストから信用してもらって、彼ら復活の恵みで生きてくれるだろう、そういう信頼と安心が主イエス・キリストをして昇天せしめた、そう申し上げてよいのであります。もはやイエス様は弟子たちのそばにいなくても、彼らの復活信仰をがっちり守り熱く成長させる自信が終わりであるがゆえに天に昇られたのであります。いつまでも近くにおらなきゃいけないではなくして、彼ら弟子たちの面倒を見ることは彼ら弟子たちの近くにおらねばできないんだではなくしてですね、天にあっても弟子たちの復活信仰を熱く保てる、その自信がイエス様には終わりなのである。ロボットのようにリモコンで遠隔操作をするのではなくして、イエス様の復活愛が、イエス様の愛ですよ、復活の愛が我々人間の自立した行動、責任感のある実践を生むのであります。私たちは任されているんです、信用されているんですよ。イエス様に喜んでいただける自立した人生の歩みが私どもの目の前に開けてくるのであります。神様に愛されている、見捨てられない、その絶対安心が12人の弟子たちの心に岩のように生まれたのが、イエス・キリスト昇天の一瞬間に起こったのであります。 我々現代人には絶えず不安があります。一寸先闇だと言われます。人生の先々に安心をすることができない。でこれが21世紀4分の1を過ぎようとしております今の時代背景であります。未来は明るく安心できるかと言いますとノーです。イエスじゃないです、ノーです。逆に未来は暗く不安で渦巻いております。今の若者たちは大半投資に走っていると言われます。これもテレビを見ていてそう私も認識したんですが、今の若い人たちね、20代30代の若い人たちはね、投資に走っている。安い給料だけでは生活やっていけないので、株とか為替とか投資に走るって言われています。今勤めている会社のお給料だけでは生活できない、未来設計ができないのであります。日本ほど賃金の上がらない国はないって言われます。景気が回復をいたしまして企業収益が伸びても一人一人の社員の給料は上がらないのであります。若者たちは実に賢明ですね。そうであるんであれば株とか為替に投資をいたしまして配当金でサイドビジネスをやるわけですよ。スマホ一台で取引ができると言われます。ですから若者たちの未来の希望はスマホにあり。これ誰が言ってるわけ、私が言ってるんですかね。若者たちの未来の希望はスマホにあり。ところが根本的なる未来希望、あるいは命、人生の希望はスマホでは解決がつきません。その解決は神の愛のみです。神様の未来設計、命の希望こそが人間の将来を決するのであります。今日の使徒言行録の一章の8節ご注目をいただきたいと思います。主イエスキリスト次のようにおっしゃるんです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリア全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終えるとイエスは彼らの見ているうちに天に上げられたと。聖霊つまりイエス・キリストの心が下りますと我々の心が神様と一つになり力をいただいて熱い心に変えられまして地の果てに至るまで主イエス・キリストと共に旅立つことができるのだ。我々人間の人生の旅路は実に遠大であり障害物なく開けているのであります。もはや私どもの人生の旅路は一人旅ではなくして主イエス・キリストと二人旅、イエス様のお供をしながら楽しい人生の旅ができるのであります。安心をいたしまして、そのイエス様にお任せできるのであります。素晴らしき光り輝く明日が待ち構えております。ペンテコステまで残りの5月下旬を、その希望をたくましく私ども歩んでいきたいと願うのであります。お祈りいたします。天の父なる御神様、5月の下旬に差し掛かりまして、主のよみがえりのイースターから帰参をし、 復活節の第6の主の日の礼拝をお捧げすることができまして、深く感謝をいたします。私どもの内外を取り巻く試練や患難、災い、争い、未来に対する不安、さまざま私どもは心痛める昨今であります。そのような中にあって未来の希望を持ち、今を生きる私どもの大きな支えとなるのが、聖書の中に記されたる神様の愛の御心のみであること、教えられました。重ねて深い感謝です。罪人たる私どもの根源的なる罪をあがなうべく、主は十字架にお付きくださいまして、罪の償い、あがないの死をお果たしくださり、身代わりとなって私どもの罪を償ってくださった次第です。世の何者にも代え難き大きなご愛を頂戴することができまして、重ねて深い感謝です。救いの出来事はそれで終わらずして、主がよみがえりたもうて、命の希望、生きる先々の希望を私どもにお与えくださった次第です。我々の肉体の命が死では終わることなく、永遠の命へとつながれてあり、そちらの命をこそ生きることこそが最大の喜びであることを教えられました。誠に深い感謝であります。主よ、どうぞ教会に連なる兄弟姉妹の信仰生活を支え、守り、恵みを豊かにお与えくださることを通して、主に生かされたる信仰生活の喜びをどうぞ深く体得をしてまいりまして、新緑初夏の季節を主の御足の跡をしっかりとたどり、祈りの生活を継続することができますようお導きをください。私どもは来週5月定期教会総会を開催し、すぐる2021年度の恵みの数々を覚え、感謝の総会を開催しようといたします。主よ、どうぞ多くの兄弟姉妹お招きをくださいまして、総会を運営し、2022年度の新たな栄ある伝道の出発を期することができますよう、御導きをください。月改まり6月5日のペンテコステ礼拝、礼拝の中におきまして聖餐式にも預かれる次第です。どうぞ、この大きな記念の礼拝に、教会員、総員が出席をすることができ、御言葉の恵みを頂戴し、聖霊降臨の大きな祝福を頂戴をいたしまして、6月以降の夏の教会生活の良い準備を重ねていくことができますように、御導きをください。今なお病の床に伏せる兄弟姉妹の上に、主よ、どうぞ癒しの御手を添えてくださいまして、健康の回復をお与えくださるよう、その恵みを感謝し、祈りの生活を継続できますようにお導きをください。幼い子どもたち、中高生の若い生徒たちの上に、主よ、どうぞ心体大きく成長を頂戴をいたしまして、コロナウイルスからも安全に守られ、学業生活に励むことができますように支え守ってください。 多くの自宅礼拝の兄弟姉妹がおるところ、主よどうぞひとしき御言葉の恵みと共通の祈る心を備えてくださるように、これらの願いと感謝の祈り、私たちの救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それではどうぞその場で少し静かに祈る時を持ちましょう。どうぞ。それではご一緒に賛美歌を賛美いたします。今度は219番の賛美歌であります。219番、どうぞ。
献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。受ける聖書の御言葉を頂戴し、新たな一週間を大いに主の手足となって与えられた働きの場になる、あるいは家庭生活であり、学ぶところにあり、すべて主の復活の証し人として主のご委託に応える一週日を歩むことができますよう、お導きをください。今御前に感謝の捧げ物をお捧げいたしました。主よ、どうぞこれを清め、御国の御用のためにお持ちのください。これらの願いと感謝、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
主の御名、
天にまします我らの父よ、願わくば御名を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯すのも我らが許すこと、我らの罪をも許したまえ、我らを心身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力の支えとは限りなく何でもそのなくなる。アーメン。
長英540。
キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の久しき御交わり、あなた方一同と共に常しえにあらんことを。アーメン。お座りください。それでは週報に基づきまして短くご報告をいたしたいと思います。今日のこの後の予定でありますが、第一ホールを使いまして2022年度の常設奉仕担当表の策定小委員会をいたします。どうぞ委員の方々お残りください。週をそろした来週の予定であります5月29日復活節第7主日であります。説教題は主の復活の証人、聖書は今日の続きであります。使徒言行録1章12節から26節、賛美歌ご覧いただきご準備ください。来週は礼拝後、この礼拝堂を使って、5月定期教会総会を開催します。どうぞご出席をいただきたいと思います。それが終わりますと第一ホールを使いまして、 月末発送の奉仕会をいたしたいと思います。どなたでもご奉仕いただける方は加わっていただきたいと思っております。よろしくお願いします。お知らせは5月最後、6月のペンテコステ花の日まで記しておきました。どうぞ、目を通しをいただきたいと思います。最終ページに先週の出席者数、コロナウイルス感染対策8項目のガイドライン、まあ、1番目は礼拝堂ではマスクを必ず装着してくださいと、教会外では装着自由にしておきました。どうぞ参考まで8項目目をお通しをいただきたいと思います。一番最後に広告であります教会総会議題4つございます。どうぞ目をお通しをいただきまして、ご出席をいただきたいと思います。なお欠席せざるを得ないという方はぜひとも委任状をお出しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。それでは以上で礼拝を閉じまして退席をいたします。どうぞ。